福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から、除染廃棄物仮置き場設置に伴う遮蔽土のうの運搬についてのお知らせです。環境省が設置する除染廃棄物仮置き場において、除染廃棄物から出る放射線を遮るために廃棄物の周りに土のうを設置しています。この遮蔽用土のうは浪江町の外で採取され、検査の上汚染されていないことが確認された土をフレコンバッグへ詰め込み運搬をしています。詳しい内容は環境省福島環境再生事務所浜通北支所浪江担当、電話番号0244-26-9912、 0244-26-9912 までお問い合わせください。以上、浪江町から除染廃棄物仮置き場設置に伴う遮蔽土のうの運搬についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。
話をお伺いしますのは、東日本大震災支援全国ネットワーク被災地支援福島担当の鈴木亮さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
鈴木さんは事務所が福島事務所ということなんですが、これは震災以降福島に来られたということですか？
はい、12年の9月に福島市の神保町に部屋を借りまして、はい、家引っ越してきてオフィスをお借りして活動しておりました。
その活動内容なんですが、震災以降この福島で被災地支援をされていらっしゃるんですが、活動の内容というのはどういった内容で活動されていらっしゃるんですか？
震災支援の全国ネットワークということで、はい、直接被災地の、被災された方を支援するのではなくて、うん、その方々を支援している地元の団体さんを、お手伝いするということで、中間支援、うん、あるいはその団体を支援していらっしゃる方々を、支援する人たちを支援する中間支援の中間支援という形で、うん、組織的な課題をお手伝いする資金面ですとか人材面ですとか、うん、その他悩み相談をさせていただいて、うん、で JCN は多い時で800以上の企業や NPO さんが登録してましたので、福島県の課題として外の支援の方々にそれをつなぎするという、おつなぎ役を主にさせていただいてます。
なるほど。福島だけではなくて岩手宮城にもあるということなんですが、またこの震災に関しては福島はまた岩手と宮城とこの事情が違ってきていますので、その支援に関してもやっぱり違うところはあると思うんですが、いかがですか？
はい、 あの東日本大震災といえばあの地震と津波、うん、そこは岩手宮城福島あのかなり共通するところがあると思うんですけれど、はい、原子力災害放射能というところは、うん、あのかなり福島の方が色濃いわけですから、うん、まあ、たまたまと言いますか私があの震災前からもう17年ぐらい環境 NPO、うん、NGO をやっておったんですが、はい、原子力の問題もあのかなりやってましたので、うん、まあ、免疫があったと言いますか、うん、あのこういった事故が起こるという前提でずっと17年ぐらい活動してましたので、まあ、チェルノブイリも止まりましたし、うん、なので、まあ、震災後、この状況でどういった支援が必要かという最低限の前知識というかイメージだけはありましたので、はい、まあ、福島のその放射能の問題想定外というところからはスタートしてなくてですね、
はい
はい、長期戦で無理なく何ができるかなっていうところから12年からやらせていただいてます、う
ん、あの実際に福島に来られて福島に事務所を設置して活動が始まったんですが、福島にその事務所を設置して福島をいろいろなところ歩いたと思うんですが、福島に来たその感想って一番最初はいかがでしたか？
あの99年に会津若松 の、 あの末広志蔵さんに、はい、お酒作りツアーという形で3日間お邪魔させていただいて、うん、もうすっかり惚れ込んでしまいまして、
はい、
で以来毎年それは飲んでおりましたので、福島といえば米どころ酒どころとか、
はい、
あとはあの二本松のですね、
はい、
山の風景がすごい好きで、
はい、
後からその本当の空高さを知っていくんですけれども、
はい、
そこの農家さんたち の、 思いとか、うん、やってらっしゃる暮らしがすごい素敵だなとか思ってました。
温たら山もありますからね、はい、そして、まあ、それは震災前に福島にいらして福島のその良さを感じていただいたんですが、震災以降福島が変わってしまったなとか感じることってありました？
いやもう変わりましたよね、
はい
、はい、東北がここまでその NPO といったものを、うん、あまりこう一般的に育ててきてなかったっていうのが結構大きな印象で、
うん、
逆に支援に入ると NPO のイメージがすごく悪いんですね。 NPO っていうのはあくまでその多様な人たちが、うん、自由意志でやるものとして、うん、別に正義の味方でも何でもない本来いいものではなくですね、うん、その思いのある人たちが何とかしようとしてやるものなので、
うん、
ただその NPO の少なさ、イメージの悪さっていうのはかなりびっくりしましたね。
そうですか。そういった皆さんの支援する中で一番大変だったことってどんなことですか？
なんでしょうね、まあ、そこはもう口で言うより、ね、やっていけばいいということで、
うん、
あまり気にしてはないつもりなんですけれども、
うん、
そうですね、NPO の人たち同士がそもそも、うん、一緒にやりましょうみたいなところから今やってますし、
うんうん、
例えばセクターの違う社会福祉協議会さんですとか、
うん、
それこそ企業の方々ですとか、うん、セクターの違う方々と補完し合えるような形を一緒にやりましょうっていうふうにやってますけど、なかなか難しいですね、う
ん、はい、難しいところはあるわけなんですね。まあ、そんな中で震災以降も5年が経とうとしています。5年が経とうとしているこの福島、まあ、これからの鈴木さん今後の課題とかこれからやっていきたいこと、今後の目標はいかがですか？
まあ、長く無理なく
はい
やっていきましょうということで、
うん、
まあ、外部の人はどんどんまた変わっていくと思うんですけれど、
はい、
私の JCN も予算が続く限りは、うん、頑張りたいと思いますが、1年ごとの話ですので、
うんうん、
少なくともあと1年半ぐらいは大丈夫そうかなと思っておりますが、ただそれがなかったとしても農家さんと一緒にやっていく部分は一生やっていきたいなと思いますし、
うん、
まあ、震災前から地域をどうしていこうっていうことを考えてきた人たちが、しかも震災後に放射能とどう向き合っていこうってやってった、その両方の答えを持っている方々がさらにその先どうしようって言ってるところがすごくワクワクしますし、そういった方々と一緒に考えていきたいなと思ってますので、
はい、
まあ、震災前からやってきた人たちと、
うん、
震災後に生まれた人たちとの、コラボみたいなところが次の5年間の面白い大事なテーマかなと思います。
そうすると鈴木さん的にはこう何年までにこれをしたいっていうことってありますか？
まあ、2020年がよく言われますけれど、
はい、
オリンピックの時に、まあ、福島の、状態がこんなところまで来たんだよっていうことを、まあ、日本中の人、世界中の人に言えるところまでをこう目指しては今いる感じですかね。
うん、でもこの福島どうですか？自分のふるさとになれそうですか？
まあ、鎌倉生まれの72年だから43歳なんですけど
、はい、
私はもう 宇宙船地球号っていう言葉があって、はい、NPO やってる人はかなりその言葉好きな人多いんですけど、まあ、この星がふるさとだみたいな話なんですけど、はい、私はさらにあのスケールがでかくて、はい、地球が部屋、宇宙が庭ということをやってますので、はい、もちろんこの福島も自分の部屋ということで、今日は南相馬の小高、
はい、
今日は福島市こうくつろいでうろうろしてますけど、もうすでに自分の ふるさと部屋だと思っております。
ありがとうございます。東日本大震災支援全国ネットワーク被災地支援福島担当の鈴木亮さんでした。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。